今週も始まりました11月最初の桂米二の落語話の時間です。番組アシスタント小原克洋です。今週もよろしくお願いいたします。さあ、それではレギュラー紹介、パーソナリティはこの方、桂米二さんです。
はい、米二です。こんばんは。
はい、
師匠おめでとうございます。
パチパチパチ、
うちの師匠桂米朝の83歳の誕生日でございますね。
今日ですか。
はい、
11月6日、
はい、2条からも言いなさい。
はい、お師匠おめでとうございます。いつまでもお元気で、
心こもってますか。
こもってます。なんちゅうことですか、ね、神様みたいな人ですよ、
ね。あ、おいくつに。
83ですわ。
83歳ですか、
うん、大正14年生まれ、
ね。
うん、はい、昔は分かりやすかったんやけどね、あの昭和の、例えば昭和60年だったら60歳になってあったし、平成になってからね、すぐ分からなくなってしまった。
はいはいはいはい、はい、
大正14年生まれの人は、昭和の年号と年が一緒の誕生日が来たらね、
なんかお祝いパーティーみたいなのはされるんですか。
やってるはずですよ。で今日まだ決まってない、録音の時点では。
孫弟子まではあれなかなかあれですからね、直系の方と、まあ、上の方ですかね、
はいはい、ご自宅で
まあ、それが多いですね。
あ、そうなんですね。
ただ家も大変なんで、どうなってるか今の時点ではまだ分かりません。
まだちょっと先ですね。
そうですね、
収録で。
そうなんですか。いや、はい、でもね、
いや、しかし83ですごいですね、そんな知り合い一人もいてへんもんね、もう。ああそうか、千之丞先生がもうちょっと上ですわね。仏教言のね、85ですわ。
そうですか。あの方も元気ですからね、はいはい、お顔ツヤツヤしてますからね、はい、嬉しいですね、皆さんね、はい、お元気でね、
周りの年寄りが元気と今嬉しいこと
で。私たちも元気に行きましょうよ。はい、はいはい、では今週もよろしくお願いいたします。
お願いします。
この番組は祇園志田の協力でお送りします。さて、先週は食べ物の話、お鍋のお話をね、
ばっかりでしたね。
いっぱいしましたけれどもね、
あんまり発展しませんでしたね。
今週も美味しい話を
ちょっと反省しまして、いろいろとメモしましてですね、こんな話しようかとかってね。
でも結構食べ物の話っていろいろありますよね。
ありますよね。それぞれみんな思い出持ってるはずだからね。
そうそうそう。なので食べ物の思い出のお話なんかもね、
あのね、今その二条からね、うち弟子時代ってお腹減ったんですかとか、そういうようなことをちらっとさっき言ってたんですけどもね、
どんな生活なんでしょうかね。
うち弟子の時はね、朝ごはんが何時かな、子供らが学校行ってからやったから9時ぐらいやったんと違うかな。それまでに、まあ、起きるのは原則として7時起きなんですが、それからまあ掃除したりいろいろとね、はい、やって、ほんでまあ子供らが学校行くの、これ子供らのご飯が最優先やからね、はいはい、朝ご飯がね、はい、で子供らが学校行った後、僕らもご飯食べなさい言うて、はい、食べさせてもらうんで、たまあ8時半とか9時ぐらいやったと思いますね、はいはい、それ食べまして、で大概うちの師匠が10時ぐらいに起きてくるんで、でそれからまあ朝昼兼用のご飯を食べるわけですね、うちの師匠がね、でそんな感じしてるうちにもう12時になってしまうから、あの朝ごはんと昼ごはんの間は3時間から4時間もないね、短いの、
はいはい、
ですから昼はそんなにお腹減る前にご飯をいただくわけですよ、そこから晩ご飯までが長い、
じゃあお昼はきっちりと大体12時ぐらいに
12時ぐらいになったらもうね、いただくんですけども、晩ご飯がね、大体、まあもちろん家族優先ですから、うちの師匠と、当時、まあ、あの米團治君も高校生でしたし、その下の双子であるとか、おばあちゃん入れて、まあ、6人なんですけれども、それがあの、まあ、ほぼ終わってから、
はい、
あの我々のうち弟子入った時は3人おりましたから、ご飯になるわけです、ですから、もう8時は絶対回ってたと思う。
ああ、そうです。じゃあ結構8時間
は
ってことでしょうね。お腹すきますよね、
お腹めちゃくちゃすくよ、
ね、育ち盛りですからね、その時
おやつ言うてちょっとね、まあ、冬場やったらみかんみたいなもらうことはあるんですけども、それ以外何もないし、まあ、自分らでね買うときはええってなもんやけども、別にそこまでして食べることもないし、いずれ食べさせてもらえんだから、ね、こっちで用意することは私はしませんでしたし、まあ、みんなもあんまりしてないと思うんですけども、でまあ、その先にみんなが食べてはるわね、その匂いがたまらんのよ。
あ、お腹すきますね。
お腹グーグー鳴ってる時に匂いだけ流れてくる、 それ境にまあ、懐かしいけど今となってはね、
はいはい、
そんな思いをして晩ご飯をいただいたというのをね、その美味しかったなというのがありますよね。まあ、ですから、まあ、うち弟子さんによったらそれだけ3人だけで食べるわけなんですけども、うん、私、まあ、しばらくして1人になりましたんで、1人になると家族の中に結構入れてもらったんですよ。
あ、一緒にね、
一緒に、まあ鍋なんかと特にそうやね、
はい、
お前こっちに来てる、そういう意味では一人はもうええもんやなと思いましたけど、ね、
食事の準備はお弟子さんがされるもんなんですか？いや、
奥さんが、
もうしてくださるんですね。
今はもうちょっとご病気ですから、そういうことはされませんけども、もちろんその若い頃ですから、全部の奥さんのお料理また美味しかったね、
そうなんですか。
朝ごはんとかは献立というかどんな感じだったんですか？
一応、まあ、ご飯パンはめったになかった、は
い
は
い、和食、
まあ、ちょっとしたもん言うたら、そんなに大層なもんじゃなくてちょっとおかずつけてくれやぐらいで、はいはい、昼かってそんなに大したもんでもないし、残りもんであるとか、
具体的にその、まあ、言うたら海苔とかですよね。
あ、海苔はよくあったし、
目玉焼きとかあるんですか？目玉焼
き、あ、まあ、そんな、もうあんまり細かいこと覚えてないけどただね、冬場は前にも言うたかもしれんけども、
はいはい、
おでんをいつでも鍋に練炭火鉢に入れてこしらえてあるので、
る、はいはい、
昼はおでんということは冬場は大変多かった。
なるほど、
今でも弟弟子でおでんは食わんちゅうやつおるからね、はいはい、
もう食べ過ぎて、
その一生分食べたからもうおでんはいらんって言うてね、
そうですから贅沢ですけれどもね、
もう私もそのうちでしてしばらくの間おでんは食べたいと思わなかった、
ね、あ、ほんまですか、
一生、
そんだけ思い出の品になるんですね、おでんがね、はいはい、
ですから晩ご飯がもう大変楽しみで、もちろんね、おかずの品数は家族よりちょっと少ないんですよね。その代わりご飯は何も食べてない。
おかわり
しておかわり OK よと、
朝一升晩一升炊いてましたからね、日に二升ですもんね。
いや、でも奥さんも大変やったと思います、はいはい、
それだけの ね、
おかずを、それだけの、ね、おかずとかは作らないといけないんですから、
ご飯炊くその、仕込みは私らがやってました、
はいはい、
一升の米炊くのでしんどいもん。
あ、
結構力入れますからね、
もうこれは大変でしたよ。んで、またうちの兄弟子で小うるさいのがいてね、もうここまで綺麗にせないかんというで、今そこまでする人ないですよ。そ
のどんだけ溶くのみたいな、
そうそう、水が澄むまで、
はいはいはい、
そんなことしたらお前美味しないらしいんだけどね、
あまりにも溶きすぎる、
溶きすぎるとね、けどそこまでやれって言われて、もうすごいしんどかった一生の米とものは。
おやつとかはその、ね、みかんいただいたりとおっしゃってましたけれども、自分たちでそんなんは、
あ、別に買いに行っても構
わないんですか、
自分のもんをこうできても構わないし、
あ、いいんです、ね、
あ、そういうとよ、船長お兄さんがパン食べてたな、
っていうかやっぱりお腹すくんちゃうかなと思ってね、
私はそれしなかったけど、
今ちょっとね、限度があるというか、
それだからにパン買うてあったよね、よう言ってたよ、動物園のパロディでパン食べるような話しかうまいはずない。まあ、このね、動物園の中でパン食べるような虎強いはずがないという、これの
セリフがあるんです
ね。ああ、そうなんですか。
これのパロディーな
ん
やけどね。
見
てたもん。
そうなんですか。そんな風にして、
はいはい、でね、
お弟子さん時代を、ね、また過ごされてたんですね。
晩、夜中になるとお腹すくんですよ。
はいはい、
またね、
あの頃って、今、なんでこんなに消化悪いんやろと思うけども、ご飯食べた後
しっかり残ってると今は、
前はやっぱり消化早かったやろね、早いことお腹減ったもん、で夜中になるとお腹減るからインスタントラーメンの盗み食いというのをね、みんな知ってはんねんけど、
これは
盗み食い、
盗み食いというか、
もうインスタントお腹減ってるからもう、インスタントラーメン自分で作って食べるわけ、そこで迷うのが卵を入れるかどうか
ちょっと豪華な塩にするか、
もうそのグーって何もないから、卵の数を見計らいながらいいかなと、
やっぱり夜中インスタントラーメンを食べるってことは内緒にしてってことですか？
あ、まあ、知ってはったと思うけども、知ってはったと思うやな、ね、完全に知ってはったんやけども見つかったこともあるし、やかまへんかまへんって言ってくれはんだけども、やっぱりちょっとね、遠慮しながらという手で、作るからね、
まあ、そうやってご飯しっかり食べときなさいという意味合いもありますしね。
このインスタントラーメンは、ご自分で 飼われたものじゃなくて
家の
家のものだったらそれはねそれは遠慮しないと。
そうそう、ですからちゃんと遠慮してるって言ってるじゃないですか。これがまたうまいの、夜中に食べると。
でもそのね、ビクビクしながら見つかるかどうかを気にして食べるのも美味しいんですよね。
でね、私はあんまりしなかったし、ちょっと店があった時となかった時なのかな、つまり、近くにそのラーメン屋さんがあって、夜中にやってるね、それを食べに行くのもこれ一仕事なの。
あ、これはまあ言うたらうち弟子に、まあ、一人の時ですか、それは。
いや一人、いや一人の時は行ってない、はあ、3人の時に。
これは誰かが残るわけですね。いや3人でいっぺんに行
ってることもある。
あ、
やっぱり外出っていうのはダメなんですか。いや、
ね、別にね、かまへんといやかまへんねんけど、わざわざもしやら寝たはのに今からちょっとラーメン食べに行ってきますなんて言われへんじゃないですか。ほんで ね、またそこ あの表の戸門がねギーっていうの、その、鍵、こんな冒頭する鍵やったんやけど、うん、それを開けるときにギーっと
なりますね、
この音。例えばね、その正当な正当な理由というか、師匠が飲みに行ってはると、僕らがその家で
待
ってる時は、はい、それが帰ってきはった合図や境にこの音はないと困るのね。
あ、
師匠が夜中に帰ってきはった時にパッとお迎えに出ないかんから、この音はせえへんかったらいかんねんけども、自分らが外出る、ね、夜中に外出る時にこの音はしたらいかんわけ。
うん、
だから塀を乗り越えるの。
今ちょっとへーでへーって言ってしまいましたけど、そうなんですか。
そんなに高いことないから、
うんうん、命がけですね。命がけのラーメン。
どんなへー
いや、そうですね、軽く乗り越えられるぐらいの、
その
門のとこやからね。
うん、
でまあラーメン食べに行って、はいはい、帰ってくるときにおまわりさんに見つかった兄弟子がいます。
それもどなたですかね。
え、吉長さんでしょ。
吉長さんですか。
シンガー吉長さん。
で、君何
や。何やこ
れ。何してるのと。
いや、ここの。
こんな夜中に。
うちです。
ここに
しやった
なんで。塀乗り越えんのみたいな。
うん。で、結局どうやって言い抜けしたのか忘れたけど、はい、とにかく、まあ、事情を説明して、入らせてもらったという。いう、
まあ、怪しいといえば怪しいですよね。
めちゃめちゃ怪しいよ、そんなもん。いや、そこに住んでるっていうの知ってたらまだともかくも、はいはい、おまわりさんはそこまで知らんかったやろしね。
そうですよね。
まあ、そういう思いをして若い頃はいろいろ食べましたね。
ねえ、若いからならではのお話ですね。
まあ、毎晩じゃないねけども、うん、
はいはい、
うちの師匠が飲んでるそのお酒の相手をするときというのは、うんうんうん、まあ、大してそのもう晩ご飯済んでるからうちの師匠も食べたりしないけどね、
はいはい、
持ってくるのが例えばちりめんじゃこであったり、うんうん、ちょっとしたこの塩辛みたいなね、
おつまみ、ね、
つまみとか、うんうん、でそれを食べるときにちょっとくれはんねんね、こっちも小さいチョコでお酒を呼ばれて、
はいはい、
お酒の相手しっていうんで、まあ、いろんな話を聞かせてくれるわけですけども、うん、その時に、例えばちりめんじゃこにしたってね、
う
ん、手の甲へ乗せなさいっていうね、
ほう、
手の甲、つまり、はい、グー作ってね、左手にグー作って、うん、はいはいはい、手のひらじゃなくて、うん、手の甲の上にちょっと乗せてくれる、
うん、
でこれを舐めながらお酒を飲
む。いやー、一気じゃないですか。
ちょっとかっこいいやろ。
かっこいいですね。
うん、手のひらでこの間なんかこう、
なんかね、けどね、お手みたいな感じですよね。
うん。で、手の甲を乗せて、それをちびっと、これ、ほんで、落ちんように気ぃつけながらね。
そうな方の飲み方だな、
うん。そういう飲み方をしてましたし、で、まあ日本酒の場合はそうなんだけど、で、前、ウイスキーもよくあったんでね、
うん、
ウイスキー飲むときは、ちょっとチーズもっと入れる。
チーズ、
うん、それまで私チーズなんて嫌いやったね、子供の頃、
はいはい、
ね、
あ、まあ匂いもあるしね、あ、
石鹸みたいなもんと思ってた
ん
で、そのチーズが
石鹸
カマンベールチーズやったわけ。
あの白いね、
はいはい、
カビで覆われて中柔らかくて、
はいはいはい、
外だけちょっとしっかりしてる、
うんうん、
それとバターナイフを持っていくわけね、
お、
うん、あれ丸いあの、ね、
はいはい、
形してるわけで、うん、で、
あ
れを広げて、で師匠がちょっと切って、うん、でそれをまた手の甲へ乗せてくれるわけ。
それも手の甲ですか、
うん、 これでそのうち弟子私19ぐらいでやってますから、それまでこんな食べたことないし、うん、存在すら知らなんだ。
最初びっくりしませんでした？
存在なんなんこれと思
ね、カビが入ってるみたいなね、
カビって言われなんだと分からへんけども、うん、白いやつやからね、はいはい、まあ、これ食べられるもんやと思うけども、うん、で食べたら美味しいカマンベールチーズでしょ、
はいはいはい、
うん、でまあクリームチーズやったこともあるわね、
うん、
うわチーズってこない美味しいねんと思って、
確かに美味しいですね、お酒とも合いますからね、
もうね、いつももらうのがごく少量でしょ、
はいはいはい、
これをお腹いっぱい食べたいと思ったわけ
まあちょっとだから美味しいんですけどもね、
うん、けども、
まあまあ、でもそこまで思いは募りますよね、
分からへんがな、もっと食べたらそれからつまりこの一個丸ごととかね、
お腹壊し
それを食べたいと思って実行したの、
はいはい、うん、あ実行したんですか、
あのねそれは家にいてる時じゃなくてはい、はい、たまに私が外出する言うたら自分のようで外出する言うたら文楽見に行くとか歌舞伎見に行くとかね、うん、はい、そんなんはもうこの日に行かせてください言うたら何もで行かせてくれたんで、うん、で文楽劇場、あの自分文楽劇場なかったから朝日座やったかな、うん、朝日座行く前に阪急百貨店、梅田の阪急百貨店の地下へで、はい、でね、もうちょっともうそんなにお金使うことないけどもね、
はいはい、
一生懸命ちょっと残しといてね、うん、もう買おうクリームチーズとカマンベールと
1つ、そんなチーズをいっぱい買って
で、うん、あお酒は買うてないけどね、はいはい、あのそれでかわいい、見ながら、
うん、
カマンベールとクリームチーズをペロッと食べた、
うん、
食べれましたか、
食べられたけども胸はあるなったわ
ね、それ持って帰るわけにいきませんからね、あの分楽行ってきますよって出てきてるわけです、
持って帰っても兄弟子も行ってるしな、はいはい、食べんと具合悪いし、
うん、
それで、
胸焼けした、
胸焼けした、ほんならうちの兄弟子に同じような経験してる人があってね、
はいはい、
それがザコバ兄さんやってる、ザコバ兄さんはチーズとちゃうねん、バターやって
バター
バターを丸ごと食べたや
つ、なんでですか、
あんなうまいものがあるって知らなんだと、
バター自体が、
バター自体そんなね知らなんで、は
いはい、ちょっとずついただいててそれをいっぱい食べたいと、
うん、思って、私と文楽見に行ったかどうか知らんけどもね、丸ごとこうてた、同じことにしてるわ言うて、
なんか甘酸っぱい思い出ですね、なんかね、
まあ、でもありますよ、僕らがってそのね、うん、初めて、まあ、アルバイトして、うん、スイカ丸ごと一個自分で食ったろとか、まあね、それのねそういうことですわ、
うん、そういうことですか、はいはい、
それだけ衝撃的な出会いだったんで、
う
ん、
ましてそのね、うん、修行中というのはこう制約されてる状態ですからね、
そうですよね、うん、そうやって大人になっていくんですね、
カマンベールを食べるときにはこれを思い出します
甘い思い出を、
はいはい
はい、そんな旅の思い出をお伝えいたしました。ではここでインフォメーションをお伝えしていきましょう、
それではですね、今日は何をご紹介する、はい、11月18日の火曜日、6時半からですね、上方落語勉強会、府立医大病院前の文化芸術会館3階の和室で、行われております会です、私は豆だか、鳥はジャッキー君の花井から、あと新作を林家うさぎくんがやってくれまして、
はい、
笑福亭幽閉、森の石松といううちの一門の誠に少ない、落語会でございますが、前売り予約が1500円、当日が1700円です。お問い合わせは 075-222-1046、はい、222-1046、府立文化芸術会館までお願いをいたします。
はい、
ここも年に5回やってる会、もう今度が203回目ですね、
はいはい、203回目、あの5月に
200回記念をやって、
ね、
うちの師匠が休んでしまいましたけども、ね、
はい、
はい、そういう会でございます、はい、
ぜひ遊びに来てください、はい、さあここでミュージックブレイクいきましょう、はい、先週に引き続きビギン、
ビギン ね、沖縄出身の3人組、はい、それでは小原さんのリクエストで、
はい、
防波堤で見た景色です、
どうぞ。
はい、続きまして2畳のコーナー、上々レポでございます。3分間で推薦の場所一品などをご紹介しようというコーナーでございます。
はい、
はい、何ですか今日は。
今日はバーでございます。
お
久しぶりに、
はい、君の得意の分野
ちょっとねなかなかお出かけができなかったんで、
はあはあ、
はいはい、バーでございます、
では3分間で、もう私は何も言いませんので語ってください。
私も言いません、
ね、なんで仲いいんやね
じゃあ来ます。
スタート。
はい、今回ご紹介いたしますとか言ってまいりましたのが、ポント町からあの公園が真ん中にあるんですけどね、ちょっと筋がわからないんですが、あの真ん中の方にポント町の公園がありますけども、はい、そこからちょっと、上へ上がりまして、うん、左の路地を入ったバートンボさんというバーでございまして、ポント町から見ますとね、あのポント町側に、黄色いトンボの看板が出ておりますので分かりやすいと思いますが、はい、女の子2人、
うん、
姉妹でやってはるお店でございましてね、べっぴんさんでございますけどもね、うん、お店はなんかねシックでクラシックな感じで落ち着いて、うん、カウンターも10席ぐらいと、まあ、ソファーのボックス席がちょろちょろっとあるところなんですが、
そんなええとこ行ってた
ん。いやそんなええとこ
です、ね、
それも美人の2人言うだけでしょ。あの、
ね、どうやって見つけたん
で、本格的なあのカクテル出していただけるお店でしてね、
一本経過、
あのやっぱり女性なんでね、あの何ですかね、心遣いが嬉しいですね。あのでもう注文もね、あのボトルだけしかメニューにありませんので、こんないった好みのもの出してくださいとか、
うん、
あのこんなお酒でこうしてください言ったら即座に対応していただける感じでございましてね、
うん、
で、あのこまごまとしたピンチョスって、あのピン、ね、あの眉に刺さった、うんうん、あのちょっとおつまみ程度なものや、先ほどのチーズなんかも、うん、置いてはるお店でございまして、今までね、あのお姉さんと妹さん2人でやってはったんですけど、うん、お姉さんが新規にまたお店を出さはったそうでございまして、
うん、
今は妹ちゃんが、そこ担当、お姉ちゃんが新しい店担当ということになりまして、ね、うん、
それは残念やね、2人揃えない。
で、あの新しくお姉ちゃんの方が、うん、出さはった方はデリトンボという名前は同じで、でこれなんでトンボや言ったら、トンボは前にしか飛ばれへんから、もう進んだら前に行こうという
日本食。
そのデリの方は私ちょっとまだ行ったことないんですが、
ご飯とか食べれるんでしょうね、
うん、なんかね、ちょっと食べれるおでんなんかもあったりするという、ね、うん、あのワインはあのどちらかというとワインで、あのそこで行って帰りにちょっとお酒妹ちゃんとこで飲んでくださいねってなことを二人で言ってありましたけど、
トンボで食べてトンボで飲んで
って、ね、はい、そういうことですね。多分デリの方はパント城沿いのもっとその公園から下がったところですかね。
あ、でも近くですね。
はいはい、多分看板でデリトンボってありますので分かりやすいと思います。バーさんの方、バーの方がね、うん、夕方6時から12時までです。だいたい月曜日お休みですかね、ということでございます。だいたいカクテル800円くらいから、
ね、バーってもっと遅いイメージあんのに。
ただポンと比較的早いですね。12時に閉まりますのでね、はいはい、まあ、にぎやか、いい界隈ですからね、街並みもいいですので、はい、ちょっとフラッと寄っていただいたらいかがでしょうか。
あら、いいところをねご紹介いただきましたね、ヨネさん。
その女性姉妹やったら俺が喜ぶと思って
この店はどうやって知ったんですか。
これはね、まあ、まあ、知ってはるというか、うん、落語会来ていただいた方がたまたま あのブログの日記にこんなとこ行ってきました、うん、で名前は知ってて看板も見たことあったんですけど、うんうんうん、どんなとこかな、ここかとフラッと僕入ってみ見たりするんでね。
あ、そうなんですか、
はい、私はそういうこと一切しませんから、は
い、ね、でもいいところですね、
は
い、
うん、名前、うん、誰かが知ってる店でないと行かないから、
うん、
だからやっぱかん、向こうからすると完璧な飛び込みです
よね。あ、そうですよね。
飛んで日にいる夏の虫やな。あの桂トンボ君は知ってますか、その店のこと。
さあどうでしょうか、お伝えしたらトンボだけに、ね、喜ばはるんじゃないですかね。
ね、女性が経営してるお店っていうのはね、なんかあったかい、うんうん、ね、そんなイメージというかね、うんうん、そういう、ね、お店ですからね、はいはい、なんか入れてもいいですよ ね、 ね、
男性のお客さん多いですよ、
やっぱそうでしょうね、うんう
ん、そりゃ あんだけ美人さん2人いてはったら、
う
ん、
なあのかあのね、恋敵がたくさんいるってことやね
狙って狙って
狙ったら、
うん、ね、はい、
うん、誰かそのうちに中入ってて手取れたらしいよねもう客混用になる
そうですね、
おしゃれなバーをご紹介いたしました。
はい、それでもう一人で、ね、うん、行っていただけると、うん、いい感じですよ。
そうですね、うん、はい、ぜひ皆さん行ってみてください。はいはい、
うん、
2週にわたって美味しい話をしてきましたね。
はい。
はい、
まあまあ、まだまだ食べ物の話というのはありますけども、うん、またの機会にということで。
そうですね。また大将と一緒にお話したいですよね。
は
い、
そう
です
ね、はい、どうも、収録の時に、具合が悪いというんで、この頃長いこと来てくれてませんけども。
ね、そろそろゲストの方来てほしいですけれどもね。
話かゲストもね。
話かのゲストはまた、次回あたりに考えてみようとかと思っておりますので。
ほんまですか。はい。じゃあ皆さん楽しみに待っていていただきたいな。
ゲストが来たら私が楽できますから。
楽しようとしない。
ねえ。
ということで、
はい、はい、はい。
ね、まあ、うち弟子の頃っていろいろ思い出があるんでね、うん。古い話やけどよく覚えてますわ。
ね。
またそんな話もご紹介いたしましょう。
懐かしい話もね、ご紹介していきたいなと思っております。ではお時間となりました。はい、今日はこの辺でお別れしましょう。
師匠、おめでとうございます。
ありがとうございます。
おやすみなさい。
ありがとうございます。おやすみなさい。この番組は、祇園志田の協力でお送りしました。